能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる、斧を通して今を語る武田文幸の解体。司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Facebook、 私先生の近況とか Facebook でよくちょこちょこ拝見したりしてるんですけれど、
はい、
先日なんかちょっとお能とは違う催し物のお写真がバーンって大きく出まして、これはでも能楽堂だよなって思いながら、でもお能じゃないよなっていうなんかあったお写真があったと思うんですけど、
はいはい、
その催し物の話を聞きます。
あれですね、一粒万倍です、ね、
そうです、そう書いてありました、
はいはい、これはですね、まあ、話せば長い話になるのでなるべく短く話したいとは思うんですが、すごく短く一言で言うとコラボってやつですね。コラボレーション、まあ、要するにいろんなジャンルの方々が集まって共演するみたいな感じの催しです。で、主催者が主催兼企画制作監督みたいな、まあ、一手になさってるのが松浦さんという方なんですけども、もうこの作品自体は何年か前からなさってるんです。 2,3 年なさってると思うんですけども、私がですね2017年の観世能楽堂4月にオープンしましたけど、その17年の4月観世能楽堂のオープン 2,3 日前だったと思うんですね、まあ、これ能楽堂は全く関係ないんですけども、とあるイベントで出会ったんです、その松浦さんと。で、僕は実はまあ、そのイベントでいわゆるゲストで行ってまして、30分ほどいろいろおのおの話と歌ってくださいみたいな感じ で30分間そういう講演みたいな感じでですね、もう歌いを3曲ほどお聴きいただいて、でいろいろお話をしたんですよ。で、そしたら痛く感動してくださってですね、で実はその方も大病をなさってたんですよ。で、まあ、本当生死がちょっと危ぶまれるぐらいの大病をなさって、復活した時になんか、まあ、やはりものすごい僕と同じなんですけども感謝っていう思いがものすごく出てきて、まあ、一粒万倍っていうのは要するに一粒分のねお米がこう万倍の命を生むみたいな、まあ、ざっくりとそういう話で、一粒のお米に感謝しましょうみたいな。で、やっぱりそういう古事記っていうのがありますよね、日本には。古事記の世界も結局こう一人の神様がこう犠牲になってまた新たな神様が生まれてくるとか、まあそう考えると生命の循環っていうのは全部そうじゃないですか。で、我々だって例えばもしベジタリアンの人がいたとしてもですよ、動物は食べてなくても、でもね、例えば野菜だって生きてるわけであって、
命
じゃないですか。で、考えたら必ず人間は何かそういう生き物を、命を食すことで自分が生きる、まあ、そういうものを、そういう作品を作りたいって言って、で、まあ、熱い思いでですね、そういうものを作られたんですね。それで、まあ、これは実際舞台に出ている人っていうのは、まあ、お能もあり、それから日本舞踊と、それからダンサーは、ラテンダンサーというのか、まあ、ボールルームダンサーとかですね、なんかそういう、まあ、僕もちょっとダンスのこと詳しくは分からないんですが、そういうような方々が出てたり、それから音楽の方もまたユニークで、大鼓と小鼓もいるんですけど、これは能の方じゃなくて歌舞伎の方の方なんですね。 で、あと笛も神楽、お神楽の笛の方でいろんな笛吹ける人がいて、それからそれにさらに、太鼓、鳴り物がですね、太鼓も何種類もの太鼓やなんかドラムみたいのとか、あと鈴とかですね、でクラシックの方のチェロとかバイオリン、それから尺八もあったかな。
ユニークです
ね。もう本当にもういろいろが組み合わさって、だから僕も5月2018年の5月初めて参加した時はチェロで待ったんですよね。チェロの演奏で待って、でこの間その18年の11月再演の時には笛だけの演奏で待ったんですけども、これはまたおのおの笛ではなくですね、自由演奏みたいな感じで吹いてもらって、それに合わせて舞うみたいな、そんなことを。だから自分自身の登場は実は本当に15分ぐらいの時間なんですけど、ただ関西能楽堂を会場にして、その2018年は5月と11月はその関西能楽堂を会場にしてやったんですよね。だからたまたまそういうこともあったんで、まあ、僕がそれにかなり深く関わって、能楽堂のこととかもね、まあ、自分のホームグラウンドでもあるんで、まあ、そんなことでやってきたというようなことなんですけどね。
コラボってお能って珍しいなっていうところがまず最初の感想で、
はいはい、
それがコラボできるものとできないものがきっとあると思うんですね。私も仕事なのでよくわからないんですけど、はい、でもコラボできしたことで何か新しいものが生み出せるような、そういういわゆるコラボだったんだなってことでも、古事記ってキーワードも出てきました、
はいはい、
思いました。
そうですね、まさにその主催の松浦さんが言われる言葉というか、11月の当日パンフレットのね挨拶文に書いてあったんですけど、要するに、まあ、芸能のその多ジャンルのねそういう交わりっていうのが、まあこれ賛否ある可能性があるわけじゃないですか。でもまあそういうことに対して多分書かれてると思うんですけども、どんな芸能も根源は一つだと思うっていうことを書いてあって、まあ、感謝とかね、まあ、日本の価値観って言ったら一言で表せって言ったらやっぱり感謝とか、まあそれ僕なりに解釈すれば他者を立てるとかね、まあ共存するとか、まあだからじゃあ芸能って最初何のためだったって言ったら能だってそうですけども、まあもちろん人々を喜ばせるもありますが、もう一つ前から言えや神に捧げる祈りとか鎮魂、結局よく言ってることですけど祈りと鎮魂、ね、能はそういう芸能ですなんて言いますけど、他の芸能も、まあ、まずはなんかそういう、ね、なんか人間の生命力を使ってやることなんだけど、なんか向き合っている対象は実は根源的には人間じゃなかったりとか、ね、こう目に見えない神とかね宇宙とかね、なんかそういう死者とかね、目に見えない世界となんか向き合うというか融合するというかね、なんかそういうものだって思ってられて、松浦さんはそこのところをね、なんかこう交わることで、またすごい僭越な言い方なんですけどってこう前置きされた上で、そういう交わることでお互いに何かいい刺激があったり、なんかそういうことがあればいいみたいな、そういう発想で作られてて、で僕実はねこうガチンコのそういうコラボって初めてなんですよ、
はい、
でまあ別にやればいつでもできるって言っちゃ悪いですけども、いつでもできるとは思ってたんですよ、ちゃんと打ち合わせをすればね。ただあんまり推進、自分が推進してやる方ではなくって、人がやってるのは全く批判もしませんし、いいことだとは思うんですよ。お互いのジャンルのお客さんに知ってもらえたりするわけだからね。ただ僕はどっちかというとガチンコでおのやってきてる方なんで、ただ今回なんでじゃあそれをお話をお受けしたかっていうと、まあ一つはもちろん関西能楽堂でっていうことがあったのと、あとやっぱりその松浦さんのそういう熱いメッセージ、まあだからこれは奉納なんですと、この作品は神に捧げる舞台なんですと、それをまあ最終的にはもう世界に発信していろんな国々でね持ってって、日本の 力もそうだけども、そういう祈りっていう日本の感謝の心とかそういうのを伝えていく、まあ、それが世界平和、人々の幸せにもつながっていくんじゃないかみたいなね、そういう考えでっていう話だったんで、あとはまあもちろんね、いろんな兼ね合いがある中で、まあこっちがあんまりね邪道なこととかあんまり無茶なことはできない立場にもいるので、まあそういうところも大丈夫そうだったんでね、まあ、それでさせていただいたという次第なんですけどね。
普段新しいお客様、そのいろんなその、ね、各芸能ごとのお客様がいる中で、相互にそのこちらにいや、いろんなものを見る機会があった方が本当にいいなと思いまして、そういう意味でなんかこれを機会にもっとおのを見たいって人も増えたんじゃないかななんて思いながら、
まあ、そうだといいんですけどねただあの本当にね、まあまあ、自分のやったことは、ね、自分で評することでもないんですけども、あの他のジャンルの方々もみんなとても素晴らしくて、であのレベルも高いですしね、非常にで意識も高いしね、だからお能だけね、なんか悪い意味でのなんか、時代遅れとか悪い意味の異次元にならないように、いい意味の異次元にしなきゃいけないなっていうのを一番意識したところではありますよね。だから変な言い方ですけど、僕の観念的なことで言えば、まあ、技術の発表とか自分をアピールする場ではないと思って挑んだんですね。まあ、あのそれはもちろんある程度それが自分が持ってると思ってるから言えることかもしれないですけども、他ジャンルの方々に例えばじゃあ技術で張り合うとか競争するとか自分が一番目立つとかね、そんなことは別に考えなくてもお能で僕が日々やってることをドンと出せば、例えば立ってるだけで、まあ面装束つけてるわけですから、あるいは一言歌い発しただけでね、場の空気を変えるっていうことを日々訓練してるわけじゃないですか、僕たちは。だから別に変にね、こう奇抜な動きとかなんか、お能ってこういうもんですかっていう技術を発表するというよりは、もうなんかあの時だけ空気違ったねみたいな、いい意味でそういうふうになればいいのかなと思ってはやってましたけどね。
あのなんかふと私お話をお伺いしながら水儀庵のことをなんか思い出したりしまして、はいはいはい、なんかいろんな形でお能にその違った局面や見せ方によるお能っていうのをね、もっといろんな方見ていただきたいなと思ったから、
は
い、
まあ、あのこの話はね、まあ、多分2019年も多分あると思うんで、はい、あのロングランとかあの海外とかすごい考えてられるみたいで持ってきたいって話があったんで、まああのまあ、今あの実は僕より前からあの別の団体の観世流の能楽師で八田達也さんという方がいらして、まあ、世代的には僕よりだいぶ先輩なんですけども、最初その方がずっと関わってなさってたんですよね。で今ももちろんいらっしゃるんですけども、まあ、松浦さんがそれと全然全く関係ないところで僕のその講演聞いて惚れ込んで、まあ、出てほしいって話から、まあその2018年はダブルキャストって形でさせていただいて、今後も多分まあいろいろこう絡んでねやっていくことにはなると思うんですけど、まあ、松浦さんはだからもう本当にロングランとかになったらね、どの道一人二人の能楽師じゃね、成立しないじゃないですか、僕らも本業があるからね。だからあのそういうなんか優れた役者さんに多くの方に関わってもらえたらみたいなことは言ってて、まあその中でまあ僕はもう一人あのボールルームダンサーの金光さんという方がいらっしゃってですね、もう半端じゃない動きをするんですよ。だからもう5月の時にもうすっかり魅了されちゃってね、もうファンになっちゃったんですけどね、もうだから逆にそういうので張り合ってもあのしょうがないしね、もうだからこっちはもう精神性でね、精神性で、勝負って言うとあれですけど、精神性をもう見せていくしかないと思ってるね。もう芸は人っていうことですよね。
本当美しいコラボの形だなと思うぐらい、はい、2019年と、まあ、あの これからのお能と他ジャンルとのコラボというものもちょっと注目しながら皆さん、ね、はい、見上げていただきたいと。
これ話したいことが多すぎるんで、まあ、また次の機会ということで、
はい、お願いいたします、はいはい、本日は先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。